申命記の31章の9節から13節という短いところです。ここで、まずですね、7年目の終わり、まあ、すなわち、負債を免除する年の定めの時、仮予債に主の選んだ場所にあなたの神主の御顔を拝するためにイスラエルが集まる時と、そこで律法、神の言葉を読んで聞かせるということがあります。で、ここでですね、7年目の終わり、負債を免除するっていうのはどういうことかっていうことを前のところで書いてあったので、それをもう一度見てみたいと思います。それは申命記の15章ですね、1節、15章の1節、申命記15章の1節、15章1節ですね。7年目ごとに負債を免除してやりなさいと。で、これはですね、貧しい人たちへの配慮ですね、配慮なわけです。で、このようなことはですね、現在ではちょっと考えられないようなことですね。負債の額がいくらあったかっていうことを何も書いてないわけです。まあ、例えばですね、1万、2万円とかですね、そのぐらいあったら7年払えないというのもあるし、だったらまあ構わんかと思うかもしれませんけど、いくらか全然書いてないんですね。条件なし、無条件的に7年目にはですね、このお金、借りてたものを全部ですね、免除してあげるなんていうのは、もうとっても不思議な法律ですね。これがモーセの時代ということであるか、3000数百年も前なんです。こういうふうなところにもですね、重い荷物、重荷をずっと負ってる人をですね、全部軽くして、重荷をなくしてあげようという神様の御心がこのような決まりに現れているということです。このようなですね、ことは旧約聖書っていうのはどうも神様の裁きっていうようなことが多く書いてあるというふうに思っておることが多いんですけれども、こういうふうに見たら、貧しい人や苦しんでる人、そういう人たちをですね、自由解放して、この重荷を軽くしようという神様の愛ということが、まあこういう形で非常に古い時代から書かれてあるということがはっきりとわかるわけです。で、こういうふうな7年目ごとのですね、許しっていうもの、こういったことがあるから、新約の私たちの礼拝においてもですね、今までにも何度か言ったように、神様の礼拝の前には、私たちも様々な間違ったことを思ったり、なすべきことができてない、あるいはちょっと過去のこともあります、そういう罪ですね、間違った正しい道から外れていることを思って、それを許していただく、 そしたら神様、この許すっていうのがですね、心から求める人を許すっていうのが御心なので、私たちがそのように心から真実な思いを持って、罪を思い、それを許してくださいと祈れば許してくださると。だからここのところはですね、借金とか物とかですね、お金とか物でしょうけれども、現代の私たちはやはり、いろいろな重荷、神様に対するいわば霊的な借金のようなものですね、負債、そうしたものを7日ごとにきちんとですね、礼拝の時にはそれをなくしてもらうと、そういうことがですね、旧約聖書の時代の7日ごとの1週間ごと安息日ということでもあったんですね。そういうふうにこの区切り区切りによっ時にですね、神様がそれまで溜まってきた重荷を、あるいは汚れをきれいにしてくださると、そういう愛のお心っていうのは今も私たちはそれを受けているということですね。だからこういうふうなこの精神のこの延長上にあるということですね。この罪の許し、罪という重荷、神様に対する負債を全部ないと消してくださるということが、そういうことに関係しているということです。この前の愛媛の時にも繰り返していますが、旧約聖書を読む時にはいつもですね、こういうふうにここに書いてあることが新約聖書でどういうことを指し示しているだろうかということを、いつも思いながら読むということですね。で、ちょっと表面だけ読んだらですね、こんな7年目の負債だとか、そんなのあるいは仮余債とかですね、私とは関係ないように思いがちなんですけれども、この仮余祭りということも、荒野でずっとですね、決まった家もないと、仮のテントですね、テント住まいであったということをいつも覚える、そういう非常に不自由な、自由のない生活だけれども、神様がですね、マナを降らして水も与え導いてくださったと、そういう仮用の不自由な時代のこともいつも思って感謝をする。そして今はそれでもなくて、決まった家で住むことができるようになったという、そういうようなことですね。それからもう一つ、ここで11節でですね、私たちがこの礼拝のために集まるっていうことはどういう目的なのかというと、これはですね、あなたの神、主の御顔を拝する、神様と出会うという、そういうことのために集まるということなんですね。イエス様も言われたように、二人三人でもですね、主の名によって、主の名を求めて、あるいはそれを仰いで集まるときには、主がそこにおるんであれば、その見えない主に霊的に会う、それが目的なわけです。そして主からの平安を、また力を、また御言葉を心にしっかりと入れていただくと。だからまず主を仰ぐ、主の御顔を拝する、主と出会うためということが目的なので、それがですね、普通の同窓会とか会社のサークル、いろんなものと全く違うところなんですね。普通の集まる人間同士が出会うためなんですね。当然これは何か趣味とか共通のこと、スポーツとかですね、遊びとか、あるいは飲んだり食べたりをしてお話をする、これはそこに集まって人間同士が出会うためなんだけど、 こういう礼拝っていうのはですね、まずそこにおられる神様に出会う、それが目的だっていうことですね。いつも私たちは心に留めておくということです。でうっかりするとそういうふうに神様は見えないからですね、神様に会う、お会いするっていうのがですね目的だの、それじゃなくて人間と会うっていうようなことをですね思ったら、それはもう本当の祝福は受けられないということになるわけです。でそういうことのためにですね、単なるお話ということではなってはいけないわけで、中心になるのは祈りであり神の言葉であると。神の言葉は神様のお心から出てくるからですね。それで神の言葉を正しく語るっていう、その語られなければならないわけですね。それが中心だからあるわけですので、誰がその一番中心になるような神の言葉を語るのかわからないままで集まるということでは、これ本来はいけないわけなんですね。神の言葉を語るというそういう責任があれば、それなりの祈りを持って心の準備をしてということになるわけです。でこの前の四国集会でもそういうふうにですね、何が目的なのかと、誰が話すかがですね、プログラム何も言わないとかいうふうなことであれば、神の言葉を自分語れない人が語るということが起こったりすると、それはとてもですね、この中心の目的が曖昧になってしまうということが、あるいは間違って語る、神の言葉でない人間の意見や考えを語ってしまうという、そういうことがあるわけです。全国集会でもそういうことがお料理にあったものですから、それで、いつもそのことをとても 大事にする必要があるということを、私も言ってきたわけですけども、そういうことがなかなかですね、なんか交流すればいいんだっていうふうなですね、そういう考えの人もおったりするわけですけども、こういう聖書的に考えたら単なる交流ということではないわけですね。そしてそもそもですね、こういうふうな荒野で集まるとか、あるいは新約聖書の時代で集まるというのは、今のようにのんびりした時代でないわけです。この聖書が書かれたり、あるいはキリストを伝えようとした時には、昨日この前も言ったように、伝えようと思ったペテロもすぐに捕らわれて、牢に放り込まれたり、ペテロ、ヤコブ、ヨハネという3人のうちヤコブが殺されたりとか、非常に厳しい状況だから、のんびりとですね、単に会ってお話をおしゃべりしましょう、飲んだり食べたりしましょうとかいうようなことでは全くなかったわけです。集まると本当に主と出会ってですね、その主からの言葉と力を得たいという、得てからそういったその世のですね、厳しい世の中に出ていくということだったものだから、主と出会うためってもう最も重要なことだったんですね。今のにのんびりしているものだからですね、なんとなく交流したらいいんだというようなことが生まれて、こういう考え方になったりするけど、それは聖書的な根拠も全くないわけですね。はい、まあそれはそういうことで、こういうふうなちょっとしたことでもですね、集まるのは何のためなのかって、とても大事なことなんです。でいつもね、いや自分の意見はこうだとかいうことは、聖書にはですね、一番の中心である聖書にはそういったことに関してどう書いてあるんだろうかっていうことを、探求しないといけないということなんですね。はい。そして神様と、こういうさっきも言ったように、出会うためと神の言葉っていうのを結びついているわけです。こうでも律法、神の言葉を読んで聞かせると、神様がそこにおると、そこに共におられるということを感じながら、神の言葉をそのおられる神様に語られているというふうに受け取ってですね、そのが一番心にも入ってくるからです。そしてですね、聞いて学ぶ、神の言葉っていうのは、それまず聞くっていうことを一番に書いてありますが、聞いて、それからさらにですね、きちんと学ぶと、頭でも考える、そしてそれを受け取っていくということですね。学ぶという側面があると。それからですね、 死を恐れるということがここに2回繰り返しています。これ前からですね、何度も書いてあることです。今日の終わりのところでもですね、生きている限りあなた方の神死を恐れるようになるためだと。ヨルダンが渡って目的に地到達してもですね、絶えず死を恐れる、そのためにこのようなことを言ってるんだと、書いてるんだということを言っています。この恐れはいわゆるこの悪い人ですね、恐怖ではないから、この字を畏怖の畏っていう漢字を別の字にしてやるわけです。人間に対してもこのような恐れ、これは全てを見抜いているっていうですね、見抜かれているっていう、そういうことへの一種の恐れ、あるいは見抜くほどの霊的な力を感じるから、恐れっていうことはそういう敬うっていうこととつながってくる、そういう恐れですね。全てを見抜いている力、見抜く力があるだから、恐れはそういう敬うということと結びついた恐れがあると。もう一つは何をされるかわからない非常な恐れ、恐怖ですね。悪い人、人もいきなり暴力を振るうようなもの、あるいは毒蛇とかですね、何をするかわからん、噛みつくかわからん、そういうふうな全く敬うという側面がない恐怖というのが確かにあるということです。同じ恐れという言葉を使ってもですね、で、そういうことをですね、人間でも本当に神と深く結びついている人に対してはおそらくはそういう種類の恐れ、敬うということと恐れ、見抜かれているというですね、うっかり嘘やら言ったりごまかしといったら全て見抜かれてしまうという、そういう人もおるであろうと思いますが、もちろん人間はなかなか見抜けないところもあるので、これは一番そういうですね、全てを見抜いた上で、しかもそれを重ねて悪いことをしておったら、は必ず裁きも与える、罰も与える、そういう点で一番のですね、そういう見抜かれて正義から考えて裁きも与えるということで、本当の恐れ、敬うということは神様ということになるわけですね。人間にも少々はそういう人おっても本当に少ないし、程度も少ないわけですから、でそういうことでですね、自分の罪ということを知っておったら、当然こういう恐れっていうものを持つわけです。自分には罪も何もないというような思う人、自分は正しいんだと、そんなことを本当に顔を持っている人はですね、裁かれもしないなって思ってるから、神様見抜かれたら遅いよ、怖いとかいうふうな、こういう気持ちもないと。だから死を恐れるという、そういう恐れを知らないという人はたくさんおる。日本人の場合はとっても不思議なことに 99% までがそういう本当の全てを見抜く万能の神様を知らないわけだから、昔の徳川家康とかですね、楠木正成とか豊臣秀吉とか、あるいは神話の非常に悪いことをする人まで神様と祀ってあると。蛇でも狸でも狐でもと。そういうものをですね、敬ったりするはずがないわけですね、本来。だから本当の恐れというものは、私も全く知らなかったけども、この聖書で記されている神を知らない場合には、ここで言う恐れは分からないままになるというわけです。で、この恐れということとですね、主に対する愛ということが実は結びついておるということでもあるわけです。そのことは前にもちょっと触れたと思いますが、詩編の130-4。詩編の130-4というところですね。 詩編の130の4というところです。ここで、3節から読みますと、主よ、あなたが罪をすべて心に留めて裁くとか言うなら、一体誰がそれを耐えられようか。みんな裁かれてしまってしまいます。しかし、許しというのは、愛から来るわけですね。許しはあなたのもとにある。ここでですね、接続詞があるんです。それで、公約も新改訳も英訳もほとんどでですね、許しはあなたのもとにあるのでってもある、この新旧訳あるのでっていうのが のぞいてしまっているんですね。130の4ってんですね。130の4です。許しはあなたのもとにあるので、新改訳も公約も英語訳もそうです。原文にも強い表現のこの接続詞があるんです。だから人はあなたを恐れ敬う、これは恐れるというのは恐れ敬うというふうに強く訳してあります。これはですね、本当にこの自分の罪深さを知って、それをですね、全部罪を知ってるのに、それを見下したり、あるいは見捨てたり、裁いたりしないで、それも大きく受け止めて許してくださるっていうようなことを本当に知ったらですね、その大きな力と愛に自然にこの敬うということが起こるわけですね。それで、つまり許しの愛、神様の愛と恐れ敬うということが深く結びついているということなんです。まあ、こういうふうに旧約聖書でもですね、単に神をですね、罪を見つけて裁いてしまうんだという、そういうふうな単なる正義だけの、あるいは裁きの神ということだけでは決してないわけです。でもほとんど一般的にはですね、旧約聖書をそういうふうにこう丁寧に読んだり、一つ一つ考えながら他の箇所と関係したり、参考に参照したりして読んだりしないものだから、罪を犯してみんな裁かれて死んでしまったとかですね、そういうとこだけを取り出して読んでしまうから、旧約聖書の神は裁きの神やというふうに簡単に思ってしまうわけです、はい。まあ、そういうふうにですね、この130編もさまざまな間違ったことを人間は思ったりしたりしてしまう。これは3000年も前でも今もみんな同じ。しかも人も誰でも同じ。心の中まで言ってること、心で思ってること、してることまで全部見られたとしたら、これはどんなに科学技術が、教育が、大学がいっぱい発達してもですね、不思議なこととは思いますが、全く変わらないですね。人間の罪の本性っていうものは変わらないわけです。でそれをですね、許してくださる主がいるっていう、だからですね、この詩編の130編でも5678っていうことを、そのことをとても強く強調しているわけですね。我が魂は主に望みを置くんだと、御言葉を待ち望む、夜通しですね、この見張りがずっとこう見回る。とっても疲れてですね、眠ってないと。で朝が来たらもうやっと家へ帰って休めるという、切実に待ち望む見張りがですね、待つようにされまして、自分は死を待ち望むというですね、そういうふうに許してくださる愛の神を待ち望むというわけです。だから、イスラエルよと。死を待ち望めって言うんです。 慈しみ、豊かな贖い、これも愛ゆえにというですね、すべての罪から贖い取って清めてくださるんだという、まあ、こういうふうにこの法のところなんかもはっきりですね、十字架のイエス様のそのすべてを許すというですね、心から近づこうとするもの、悔い改めて近づこうとするものは、あの法と息子の父のようにですね、心から方向を転換して帰ったものは許してくださるという、そういう許しの神様を知っていたんですね。すべての罪から贖い、許してくださるという、まあ、このようにこの恐れということと許しの愛ということが深く結びついているということですね。すでにこういうふうに非常に古い3000年2500年か3000年とか、いつかはこれはっきりわからないんですね。それは、まあ、少なくとも2500年とかですね、はるかな昔からこの真理は知られていたということがわかります。まあ、そういうふうにですね、今日のところもこの7年ごとに負債を全部なくしてしまうという、そういう神様の愛だからこそですね、こういう許しの愛ということがあるので、死を恐れるということに結びついてくるというわけです。そういうふうに言いますと、この詩編も合わせてですね、この詩編の130と合わせて重ねますと、新約聖書のキリストの許し、贖い、そうしたことを、こういったことも指し示しているという、生きている限り罪を許してくださる主を恐れる、恐れを敬うというわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。